皆さんこんばんは。僕たちは今ルカの福音書からイエスの生涯を見ています。ルカは医者でしたが、興味深いのはルカがイエスのことを伝える強調点が救い主だったことです。それは意味としては癒してと同じで、ギリシャ語のディアソーゾは救うとも癒すとも訳せる言葉なんですね。ですからイエスは来て、僕らの中にある欠点を癒し、また僕ら同士の間の欠点も癒す。先週はそんな話をしました。ところでその癒しとは、僕らの中に、生活の中にどんなふうに入ってくるんでしょう。それはよく知られた答えで、信仰によります。じゃあ信仰とは何なのか、それはどうやってくるのか、また実際それはどう機能するのか。信仰が、キリストの癒しが僕たちの生活の中に入ってくるエージェントとなり、僕らとキリストをつなぐというのは分かりますが、それは何なんでしょう。この7章がそれを語ります。一つは町の女を通して、もう一つは百人隊長を通してです。まず9節に一つ目の話の要点があり、それは大きな信仰です。そして二つ目の要点は50節にこうあります。あなたの信仰があなたを救った。ルカはあなたが誰であろうと、どんな立場であろうと、信仰が効いたと言うんですね。じゃあ僕らはここから何を学べるのか。今日は信仰はどうやってくるのか、それは一体何なのか、そしてそれは僕たちをどこへ導こうとしているのかを順番に見ていきたいと思います。一つ目のポイントは、信仰はどうやってくるのか。信仰は一体どうやって僕たちのところに来るのでしょう。まずこの話の発端は、百人隊長の召使いが死にかけていることを周りの宗教指導者たちが知り、彼らがこの百人隊長の庇護を受けてたという関係でイエスに助けを求めに来たということです。この時点で宗教指導者たちはイエスを信じてませんでしたが、百人隊長は信じてる。その違いが4節から6節に出てくるんですね。まず指導者たちはこう言います。この人は私たちを愛し、私たちのために街道まで作ってくれました。この男の願いは聞くべきです。彼はそれに値する男ですからと。しかし百人隊長はこう言うんですね。6節です。主よ、わざわざご足労をくださるには及びません。あなた様を私のような者の家の屋根の下にお入れする資格はありません。つまり私はそんなに値する男じゃないというんですね。これについてはこの後も述べていきますが、このやり取りを見る限り、宗教指導者たちがイエスの信仰、イエスへの信仰まだ持ってない理由は、実は自分たちの道徳的な正しさ、日々の正しい行いというのが実は信仰になってたからでした。つまり彼らは、自分は神の評価を得ることのできる男だとみんな思ってたんです。今日お話ししたい最初の原則は、神を信じないということは、自分の信頼というものを実は神以外の他のものに置いてるということなんです。神を信じないイコール何にも信じないではなく、代わりのものを深く信じてるということです。実は僕がこの信じるということに対して影響を受けた言葉があって、それはシェルドン・バナウケンというクリスチャン作家の書いた愛の厳しさという本からでした。彼はその中で 自分の霊的な探求をこんな風に述べてるんですね。自分は可能性と証明の間にある隙間を発見しました。つまり可能性と確かなものの間に隙間がある。その隙間を橋渡しするのが信仰です。しかしイエスが神の子であり復活したということの可能性と 100% の確信の間をまたぐ信仰のジャンプが自分にはできなくて悶々としていた。そのある時、実は自分の後ろにも隙間があるということが分かったんです。つまりイエスを拒絶するにも大きな信仰のステップが必要だということに気づいたんです。となるとやるべきことは一つ、後ろの隙間が前の隙間と同じぐらい大きいと気づいた時、私は前の隙間を越えてイエスへと進んだんです。彼はこんなふうに言いました。彼は何年も自分だけはイエスを信じないと言い切ってました。信仰は欲しいけど持てないんだと。でも自分には信仰が必要だと分かった時、どっちにしても証明できないものに運命委ねるぐらいなら、この際イエスに委ねてそれが真実かどうか見極めてやろうという思いになったと。この後ろではなく前にの思いに至るには、実は聖霊の助けが必要です。聖霊は風のようだと聖書にありますから、その意味で信仰は自然と起こるんです。それも人生の方向転換という形で起こる。そして第二に、信仰の起こり方は実は混乱と一緒に起こると言えます。百人隊長にとって人生の問題が起こるまで、つまり自分の大切な人が死ぬほどの病気にかかるまではイエスを呼びませんでした。実はこれが多くの場合の現実です。あなたは人生でなかなかイエスを呼びません。大きな問題、つまり私はなぜここにいるんか、人生の目的は何か、人生の意味は何なのかを問い始めるのは、何かとんでもない失敗とか間違いとか事件が起きた時です。 C.S. ルイスが悪魔の手紙という本を書いてます。これは上級悪魔スキルテープが下級悪魔に人間をどう誘惑したらいいかを伝授する、その手紙を小説にしたもんで、彼はこんなふうに言います。もしクライエントが、神はいるかもしれん、イエスはいるかもしれん、聖書は正しいかもしれんと考え始めた時には、他のものに気を向けさせろ。新聞の見出しを見せるとか仕事を思い出させるとかして、とにかく彼を忙しくしろ。そうするとその大きな疑問はあっという間に消えてしまう。そんなふうに言いました。トルストイが告白という本を書いてるんですが、彼は自分が50歳の時にある危機に直面して、自分はなぜ生きてるんか、自分の人生には意味があるんか、その意味を自分は持つことができるんかと自問した時に、彼が驚いたのはそれまでその質問をせずに50年間やってきたことだったと言いました。これを見て僕が思ったその答えの一つが、僕らはもともとそういう質問をしたがらないということです。それは難しいしまた怖い質問やからです。そしてもう一つは忙しさです。日本人の合言葉は忙しくしてよって、そして楽しもう、この二つだって言われます。小学生でも放課後こんなに詰め込んでええんかいうぐらい、もう塾とかスポーツとか通いまくってます。 日本人にとってお忙しいですねって言われるのは最高の褒め言葉なんですね。そして人生が順調なら、さっきのトルストイの質問しかり、可能性 100% のと、それから可能性と 100% の確証みたいな、そんなややこしい問題しかり、考えなくて済むんです。人生が順調やったら。逆にその質問を始める唯一のきっかけ、つまり進行を始める唯一のきっかけが、人生は中断されることであって、普通それも大体は良くないことで中断される。でもそれは質問が悪い時に生み出されるというのではなく、実はもともとあったその質問自体の存在が悪いことでただ明らかになるだけなんですね。それまでは忙しさゆえに考えず来たし、例の隙間もなんか勝手に飛び越えた気になってた。その上ここでお忙しいですねと喜ばしといたら、人間はそのまま行ってしまうって、恐ろしいことですが、でもこれがさっきのスキルテープの手なんですね。進行はどうやって来るのか、そしてどうやって来ないのか、一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、進行とは何か。この答えとして、進行は実は次の三つです。すなわち、新しい方向、新しい基礎、そして新しい魅力、この3つです。まず新しい方向とは何か。それは救いに向かう方向性で、イエスは、まあ、今日の最後の50節の御言葉、こんなふうにありました。あなたの信仰があなたを救ったと言ってます。ルカはここで僕らを根本から救い、また癒す、そんな信仰を言ってるんですね。そこにはまず信仰が正しい方向を向いてることが必要です。8節で百人隊長はこう言います。私も権威の下に置かれてるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ますと。だから一言私にください、そうすれば私のしもべは癒されますと。するとイエスはそんな風にされるんですね。つまりイエスはこの百人隊長に信仰を見たんです。この百人隊長の言葉をよく見ると、私も権威の下に置かれてると言いました。権威を持ってると彼は言ってないんですね。それはそれが事実だからです。百人隊長というのは将軍に対して責任を負い、また将軍は皇帝に対して責任を負います。だから私は自分自身は権威を持たないが、王との密接な関係があって、それゆえに王の力を持ってるという言い方をしています。でもそれはイエスに対して、あなた自身には権や力はないとしても、あなたは神と密接な関係を持ってるように私には見えるという、そういう言い方をしているわけで、実はこれはイエスに対する正しい評価ではありません。それはイエスは神と同質のお方やからです。でも彼のこの中途半端な信仰告白によって、イエスの神性、神の力がこの百人隊長にこの後注がれるんですね。なぜでしょう。それはマルコの9章に出てくる一人のおじさんと同じです。この男は自分の息子を癒してくださいとイエスに懇願し、イエスがもしあなたに信仰があるならと答えたに対して、マルコの9章24節するとすぐにその子の父親は叫んでいった、信じます、 不信仰な私をお助けくださいって。信じますと不信仰ってなんか微妙ですけど、でもそれを聞いたイエスはその奇跡をなさいました。父親が言ったのは、私は信じたいんですけれども、でも十分には信じれません、どうしても疑いが生じますということでしたが、イエスはその息子の病を即座に治されるんですね。これは何を意味するんか。重要なのは信仰の強さではなく、その対象、その方向性やということです。つまり他のものからイエスにその信仰を向け直すんです。日本の社会は精神を尊びますから、信仰というものを考えるときも、何を信じるかとか、どんな宗教をというよりも、それを心から信じてるかどうかを問う傾向にあります。まあ最近は危ない宗教も増えてきたんで、宗教の種類も昔よりは語るようになりましたけど、でも、まあ、それよりも精神論というものには根本的な問題があります。その一つの例がおそらくヒトラーでしょう。彼も間違いなく何かを心から信じてました。でもその中身が間違ってたんで、その結果は壊滅的なものでした。そしてもう一つの例を挙げると、二人の登山家がいたとします。滑落寸前で切り立った壁に引っかかりました。右と左に二つの岩が飛び出てて、上の山道に戻るためにはどっちかを踏み台にして登っていくしかない。岩の色とか形とかからどっちが大丈夫かを見極める必要がありました。一人の登山家は、右の岩は絶対大丈夫、僕らを支えてくれるに違いないと言い、でももう一人は、あなたが言う通りかもしれないけれども、どっちにしても確証はない、ああ神様も怖くて死にそうです、僕は一か八か左に行ってみようと思うと。最初の登山家は言った通り右に進みますが、岩は重さに耐えれず落下します。それに対し2番目の登山家は左に踏み出して、それは大丈夫でした。救われたのはどっちか、心から信じた方でしょうか。いい、あるかないかの信仰でも正しい岩を選んだ方です。信仰はその強さではなく、対象が全てを決めるということです。父親は息子を癒すのにどれほどの信仰が必要やったか。イエスを呼ぶだけの信仰でした。百人隊長はやっぱりイエスを呼ぶだけの信仰。じゃあ登山家は正しい岩に足を置く信仰です。まあ今信仰という言葉を何度か言いましたが、救いの信仰についての二つ目のポイントは、それが単なる方向性ではなく、それが基盤だ、基礎だということです。どういうことか。さっきの百人隊長と女性がそのことを示しています。まず百人隊長は神を崇拝する異邦人です。でも街道まで作りました。もう寛大やし徳もある。それゆえに指導者たちは、彼の言うことは聞く値打ちがあるとイエスに言います。ところが本人は、私にはそんな価値はないという。ここでイエス以前のパラダイムで言うと、値打ちがあるなら言うことを聞くし、ないなら言うことは聞かないというのが正当な流れです。じゃあ今の百人隊長の言ったこと、これは彼らと同じパラダイムにいて言ったのかというと、驚くことに彼は、私は価値がなく、あなたと同じ部屋にいる値打ちもないと言い、でもその上で、 私の言うことを聞いてくださいと言いました。これは完全にパラダイム転換したものでないと語れない言葉です。これは他の宗教においても同じで、全く新しい別のパラダイムに入らない限り意味をなさん論理です。彼が言うてるのはこういうことです。私には価値はありません、でもあなたたちの神とその信仰には価値がある。ところで私の道徳的な良し悪しではなく、別の根拠によって、かつあなたの判断で、あなたの力を私の人生に注いでほしいと。イエスはそれを聞いて、彼は理解し始めたと知りました。それはこれまであなたが信頼してきたものを、今その信頼を置いてるところからイエスに移すということです。それまでは彼も自分の道徳的な行為を積み上げ、それに信頼を置いてましたが、今それを正そうとしてる、移そうとしてる。まだもちろん完璧な理解には至ってないけれども、それを実行しつつある。そしてイエスは、そうなんだ、それが正解なんだと言って、その瞬間イエスの力が彼の生活に入ったんです。じゃあ、あの女性はどうか。文字通り罪深い女で、これは娼婦を意味する言葉でした。彼女の場合プロの娼婦で、ここで驚くべきこと、彼女は2つします。1つは髪の毛を下ろす行為、非常に親密な行為で、結婚した女性が公の場で髪の毛を下ろすと、それはすなわち離婚の原因になるとラビたちは定めてました。それはスキャンダラスな行為であるだけでなく、彼女は以前は無料でその行為は決してしなかったんです。が、彼女がしたのはそれだけでなく、首からかけた球形のいわゆる丸い香水の瓶を取り出します。それはこの球形の部分に香水が入ってて、ガラスの細い管があって、その先が開いてて、そこから香りが出てくるもので、お金持ちの女性が首に巻きつけてるもんでした。自然な香りが出てくるだけで香水が漏れることはありません。それは美しさとまた魅力の象徴で、娼婦にとっては商売の道具でした。彼女はそれを注いだとありますから、そのためにはフラスコを割るしかありませんでした。すぐに香りは広がったでしょう。それは彼女の全財産をつぎ込んだものでした。が、彼女はそれをイエスの足に注ぎ、髪の毛で拭ったんです。彼女の持ってた唯一の力、唯一の魅力、美しさを全てイエスに注ぎ出したわけです。一体何が起こったのか。これは実は彼女が自分の生活の基盤として、また信頼をそこにのみ置いてた、そんなもんでしたが、彼女はそれを必要としなくなったということです。彼女は変わったんです。そしてこの最高のものをイエスに注いだ、その行為自体が新しい彼女を表してました。先ほど百人隊長はこんなふうに言いました。私はこれまで道徳行為を神としてたし、その結果それが自分を支配し、私は尊厳と自己義認の奴隷でした。でも今やあなたが私の主、私の救い主、私は自由を得ましたと。また彼女は言います。私はこれまで自分の美しさに信頼し、より頼んできましたが、これからはそれは私の人生の信頼の対象ではなく、今やあなたこそが主、私は新しい主を得たんです、あなたは私を解放してくださる主ですと。彼女は喜びの涙を流し、 イエスに油を注ぎ髪の毛で拭います。何が起こってるんか。救いの信仰を持つということは本当に信頼すべき対象を見つけてその足元にひれ伏してそこに全てを移すということです。さてここでシモンが登場します。彼はパリサイ人ですがいい人でした。なぜならイエスを家に招いたからです。当時パリサイ人がイエスを家に招くということ自体がもうビッグチャレンジで、これは明らかにイエスの審判になりたいという現れでした。シモンは39節にこう言います。この人がもし預言者だったら、イエスに触れ、この人は本当に預言者かもしれないと彼は思ったんでしょう。その意味でやっぱり彼はいい側にいます。でもイエスは44節こんな驚くべきことをシモンに言うんですね。この人を見ましたか。私があなたの家に入ってきた時あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。とシモンはこう思ったでしょう。何を言い出すんかこの人は、とこの恥知らずな女のやることを自分にも生徒を要求するんかと。イエスはシモンにこれが変革をもたらす信仰だと言いたかったんです。女性と比べてシモンの信仰はこうです。私は神を信じてる、イエスも信じてる、僕はまあまあええ人間でやってきたし教会にも来てるし勉強もしてる、でも神を下ろすなんてことはしないよ、首から瓶を外すこともない、実際それがどういうことかなんてことも考えない、涙もなく情熱もない。じゃあこのシモンの信仰から抜け出すにはどうしたらええんか。イエスはそれも教えてくれており、そこで小さな例えを話します。二人が共に恩恵を受けた、一人はたくさんの借金をゼロにされ、もう一人は少なかった、どっちが感謝しまたどっちが愛するだろうかと。それに対してシモンはそれは大きな借金許してもらった方でしょうと。するとイエスはその男に聞きます。借金が許された時マイナスが宙に消えたわけではないことをあなたは理解してるか。恩人はその代償を抱え、それがなくなるまで一生かかって負担し続けるんだぞ。この恩人が何をしたか本当に分かってる人だけが愛に満たされ変えられていくんだよと。イエスがここで言ってるのはそれだけです。つまりシモン、あなたは私を正しい生き方を教える預言者とだけ思ってるかもしれないが、彼女は私が彼女が間違った生き方をしてきたその代価を払うために今ここにいるということを知ってるんだ。実際私はそれを追うんだ。あなたと彼女の違いはここにある。あなたは私のために宴席を開いてくれたが、彼女は命を注ぎ出した。イザヤ53章12節でこう言ってます。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをすると。彼女はここにある多くの人の罪を負ったのはこの私だということが分かったんだ。シモン、あなたには感動はない。でも彼女は確かに感動し、私に魅力を感じてここにやってきた。シモン、あなたの信仰には美学がない。それはまだ彼 完全に美しいものにあなたがまだ出会ってないからだ。自分はそれほど悪くないとあなたはまだ思ってる。その結果あなた自身フラスコを外すことはなく、命を注ぐこともなく、情熱はなければ変化もない。シモンよ、あなたは魅力によってここに来たのではないからまだ奴隷だ。しかし彼女は自由だ。見なさい、彼女は神をほどいてる。彼女は人がどう思うが気にしない。なぜなら彼女をこれまで支配してきたものは全部消えたからだ。私が彼女の主人だから、彼女にはもう恐れるものはないんだと。こういうことです。日本の9割は良い人で、シモンもその一人です。地震が起こってもコンビニを襲うこともしません。だから私は神というものを信じるが、イエスを信じるかどうかはわからない。自分のことそれほど悪い人間とも思わんし、このままでも神と自分はつながっていけると思うと答えます。あなたもまさにその一人で、シモンの信仰を持つことはあっても、常に論理的、常に理性的、神をほどくこともなく、涙もない。だから自由も解放もない。それがあなたの本質です。今必要な信仰とはイエスへの新しい方向性。でもそれは信じるだけの上辺の信仰ではなく、基盤の移行です。右から左に移行するということ。じゃあそれはどうしたら起こるんか。イエスがあなたのために命を捨て、命を注ぎ出したその美しさに引き寄せられ驚嘆することです。その時あなたはイエスに命を注ぎ出し、自分を体験するでしょう。信仰とは何か、二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、信仰はあなたをどこへ導くのか。この信仰はまずあなたを愛に導きます。イエスは驚くことを言います。あなたが愛され、許された度合いに応じてあなたは愛する人、許す人になると。あなたは人を愛することが難しいと思うでしょうか。気遣うことも難しいでしょうか。イライラしやすいでしょうか。イエスは言います。実にシンプルです。私があなたのために、私の人生をどれほど注ぎ出したかを見る度合い、あなたがどれほど罪深かったかを知る度合い、そんなあなたが恵みによって救われたということを知る度合いに応じて、それに正比例してあなたは周囲の人に愛と喜びと忍耐を持つことができますと。まずご自分をチェックしてみてください。この信仰はあなたを愛へと導きます。そして第二に、まあ、これはすでに述べたことですが、この信仰はあなたを確信へと導きます。なぜ彼女は髪の毛を下ろすんか。誰も恐れなくなったからです。あなたがイエスに髪の毛を下ろすとき、あなたを怖がらせるものは何にもない。彼女が美しさを横に置き、美しさを下ろし、イエスに捧げるとき、もはや何者も彼女を支配しなくなったんです。もしあなたにとってキャリアがイエスより大事なら、キャリアはいつもあなたを怖がらせます。人の承認がイエスより大事なら、それが傷つくときあなたは恐怖に苛まれるでしょう。夜眠れんかもしれん。でももしイエスがトップなら、一番なら、誰が何言おうが何の関係もない。 なぜならイエスはあなたを愛してるからです。イエスは言います。彼女は許されたからこそ愛するんです。彼女は許しを体験し許しを知ってます。とイエスは彼女を褒めます。イエスはなかなか褒めたりそういう行動とか言葉とかしない方ですが、彼女のことは褒めました。逆に弟子たちにはお前たちは悪だ、悪そのものだと言ったと先週学んだと思います。イエスは感情的ではなくただ率直にものを言う方です。そして正直です。イエスは言います。シモン、彼女を見なさいと。そして彼女にあなたの信仰があなたを救ったと。これはこのまま行ったらもうすぐ救われますよとか、おそらくそのまま行けばなんとか天国に行けるでしょうではない。もう救った、もう終わった、あなたは完全に受け入れられた。私はあなたのために代価を払ったし、あなたは私が十字架で果たしてきたことを全て受け取った。私はあなたを愛しあなたを喜んでると。最後に言います。あなたの人生で一番大切なことは何でしょう。それはあなたの首にかかっている小さな香水の瓶は何なのか、それが一体何なのかを悟ることです。それをイエスの足元に置きなさい。それまではあなたはイエスに対して全く信仰を持たないか、それとも持ったとしてもシモンの信仰止まりです。でも逆にあなたがたとえ私にはそんな価値はありませんと言ったとしても、あなたがそれでも私のところに来てくださいと言うなら、イエスは来られるんですね。その時あなたはこの後みんなで歌います福音賛美歌459番主よ終わりまでを歌うことができます。主よ今ここに誓いを立て、しもべとなりて使えまつる。世にある限りこの心を常に変わらず持たせたまえ。これが皆さんの信仰告白になります。それでは一言お祈りいたします。するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます、不信仰な私をお助けください。あなたの信仰があなたを救った。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。私たちの香水の瓶は何でしょう。私たちが知らず知らずに人生をかけ、またイエス以上に最高の価値を置いてしまっているものは何でしょうか。どうかそれをあなたの足元に置くことができますように。私たちは信仰弱き者たちですが、信仰は強さではなく方向性だということも教えていただき、その励ましに心から感謝します。新しい習慣、百人隊長や息子の癒しを求めた父親がそうであったように、あなたに私には価値はありませんが、どうか私のところに来てくださいと素直にまた謙遜に求め、あなたの神性が一人一人の生活に流し込まれ、あなたの栄光をそれぞれの使わされた場で確かに仰ぎ見ることができますようお導きください。私たちの尊き救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。